今日の箇所は、今朝の箇所は、今読み、あの、購読文で読みました、詩編の121編になります。先週ですね、詩編の119編をすべて読み終わりまして、今日から都のぼりの歌と呼ばれる詩編を読んでいきます。詩編の120編から134編までが、その題名がついています。都のぼりという言葉を聞くとですね、日本語として必ずしも、登っていくわけではないですよね。上り下りの電車ですね。上ると言っても、東京に行くときに別に、そこに、行くわけではありません。この上がっていくわけではありません。けれども、神の都と呼ばれるエルサレムにおいてはですね、このエルサレムがユダの山地の中にあって、山々に囲まれたところにあるので、事実エルサレムに行くときは登って行くんですよ。ちょっと小さいかもしれないんですけども、今日いただいたイスラエルの凹凸のある皇帝を示している地図がここにあります。ぜひですね、後でご覧ください。地図だと、普通の平面の地図だとわからないところですけれども、だいたいこの北の方からとか、南からもそうですけれども、ユダヤの人たちが、礼拝にするというとですね、このヨルダン渓谷、ヨルダン川のすぐそばを歩いていってですね、そしてエルサレムに向かうんです。で、ここの高低の差が1キロだいたいあります。エルサレムの山、シオンの山自体は800メートルしかないんですけれども、小さな丘なん、本当に小さいんですよ。小さい時低いんですけども、このヨルダン渓谷のこの視界の付近というのが、海面下200メートルよりも下なんですね。で、視界のところはもう400メートル以下なんですよ。なので、一気に上がって、行くことになって、どこから行くにしても、そのエルサレムに行くときは登って行くことになるんです。そして神は、ユダヤ人の人たちに年に3度祭りを守るために、主の選ばれるところに集まらなければならないと命じておられました。杉越の祭り、五旬節ですね。五旬節、間もなくですね、5月後半から、ちょっと今、今年ちょっとまだ調べてないですが、あとはカリヨの祭り、これ秋の祭りですけれども、その3つの祭りを祝うために集まらなければならないということで、都のぼりをするというのは礼拝をする、あるいは日本語で参拝という言葉がありますけれども、適切な言葉だと思いますが、参拝をする、あるいは巡礼をする、その歌になっているんですね。で、この121編を一節ずつ、今朝は見ていきたいと思います。都のぼりの歌一節、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。今、エルサレムにある山々に向かって目を上げているんですね。巡礼の旅が最終に差し掛かっています。で、どこから私の助けは来るだろうかと、こう言ってるんですね。今この詩編の著者は生活の中で痛みを持っています。120編が実はその背景になっていて、自分の住んでいるところで苦しみを受けていることを教えているんですね。そこが偽りの唇と欺きの舌に囲まれているってこう言ってるんです。自分は真実に生きていきたい、平和の中に生きていきたいと思っているのに、返ってくる言葉は争いと戦いなんだっていうことなんですね。真実で生きていこうとすると、その偽りのものがどんどんどんどん自分に押し寄せてきて、それでその中で潰れそうになってしまっている。これが私たちの生きているこの世の姿であります。 ですから自分の今住んでいるところからこの山に向かって平和、神の平和を求めて見上げているわけなんです。122編に出てきますけれども、エルサレムの平和のために祈れという言葉があり、その平和といってもその戦いがないだけではなくて、その豊かさ、結びつき、その命あふれるその姿、これが天地を作られた神にしか与えることのできないものだとしているわけなんですね。で、私たちは一人一人が自分の助けはどこから来るのだろうかということを問わないといけません。というか問っています。いつも自分自身で助けを求めていってます。先週私はインターネット上でニュースがあったので興味深いビデオを見ました。堀江貴文さんですかの、近畿大学の卒業式における講演ですね。とても私はいろんな意味で彼の言っていることに同意しましたけれども、彼は今まであなた方はって学生ですね、卒業生に言うんですね。レールに敷かれたところを歩いていきました。けれどもこれからもう通用しなくなった厳しい環境の中に入ります。今はグローバル社会の中にいるので、今まで権威と呼ばれたものに従えば大丈夫だという時代ではもうもはやなくなりましたという話をしました。ですからインターネットを通して最新の情報を直接触れ、自ら情報を集めて自分で考えて自分で発信するようにしなければいけないと。そしていろんなことを話して、最後には未来を恐れないで、過去に執着しないで、今を生きろ、こういう言葉を送ったんですね。今の時代をよく見ている、彼の言葉だなと思ったし、社会人の卵に、心に響いたと思うんですね。で、ネット上でも多くの人が感銘を受けていました。で、僕もこのホリエモンの言葉そのものには同意はしたんですけど、その感銘を受けている人々の言葉をこう読んでいくというのはもう疲れてもうやめてたんですね。疲れの原因は何かというと、自分にはできるんだっていうこの雰囲気なんですよ。自分にはできるんだ。で、問題があるときに、大丈夫、君にならできる、大丈夫だよ、君にはできる、励ましになるでしょうか。これは僕は君にはできるという言葉自体が問題を作っていることがしばしばあるんではないかなと感じるんですね。できるという言葉に駆り立てられて生きてきたからこそ行き詰まっているんじゃないかなと思うんです。で、君にはできるという言葉で思い出したもう一つのスローガンがありました。 Yes, we can。 英語をご存知の方は、何年前ですか、今はアメリカの大統領選、次の大統領選に向かって行ってますけれども、オバマ大統領が大統領になる前、そして大統領になった後でこの言葉を使って演説をしたんですよね。それは今の閉塞的になった言葉状況を私たちが変えることができるという期待を盛り上げていく、日本でも流行ったんですよ。ドラマでね、キムタクがやったのチェンジというのが、彼が首相になって変えるんだ。で、日本語にも実はあるんですね。なせばなる。で、今そのオバマ大統領の Yes, we can で感動を受ける人は皆無に近いと思います。変わらなかったから。いや、すいません、もしかしたらまだ感動している方がいらっしゃるかもしれませんがすいません。で、今政治の話をしたいと思っているんじゃないんですね。その自分にはできる、私たちにはできるではなくて、自分以外のところに、自分を超えたところから助けを受けなければならない存在だということなんです。だから私の助けはどこから来るのかと自問しなければいけないけれどもですね、ここでもまた問題が出てきて、神以外のところに、この誠の神以外のところに助けを求めることがよくあるんですよね。で、その先が 友達です。一番信頼、何か悩んだらどこに行きますかと質問したら、もう友達が圧倒的ですよね。教会で祈るとかじゃなくて友達だってことになるわけです。一緒に行って安心できる友人のところに行って話を聞いてもらう、相談をする。もうこの重荷は担いきれないと思うと、誰かに聞いてもらおうと電話をし、メールを出し、今 LINE とかのチャットをします。でも現実はどうなるかというと、頼れば頼るほど友達が遠ざかっていくんですね、自分から。理由は簡単です。信頼をできる友人でさえ限界があります。その友達の言葉そのものも人間の言葉ですから限界があるんです。今の必要にの助けを埋めることは到底できないですね。キリスト者の間でも、クリスチャンだから全部分かってくれるだろう、愛してくれるんだからではないんです。キリストだから助けてくれるんですね。キリストにあって私たちは助けを得る。で、詩篇の108篇の12節には、人の救いは虚しいものですとあるんです。人の、これ英語だとね、助けはヘルプって書いてます。人の助けは虚しいものだよって。ですから人からの助けも限界があることを私たちは知らなければいけない。でそこで、私の助けは何て書いてます？天地を作られた主から来るんですよ。今そのユダヤ人の巡礼者であるとお考えください。ご自身がそのユダの山地の中にあるエルサレムに向かって、各地からユダヤ人が歩いてやっていくわけです。そしてこの山がこの高いところにこうどんどんどんどん上がっていくんです。まあ、イスラエル旅行行かれた方はですね、この1号線に乗ったりして、まあ、1号線っていうのはですね、テルアビブから向かう、あるいは視界の方から向かう、どっちも1号線ですけれども、どんどんどんどん上がっていくのを思い出していただければと思いますが、そしてそこに何で期待を持っているかというと、神殿があるから期待をしているんです。そこで天と地をお作りになられた神を礼拝できるから期待を持っているわけなんです。山そのものをから助けを得るわけではなく、山を作られた神に助けを得ることができるという確信が与えられるわけなんです。で、私はクリスチャンになって、この今のこの言葉にですね、大いなる励ましを受けました、助けを受けました。なぜかというと、今まではそれまでは山を見上げても、人々が提供してくれる答えというのは山の神様だったんですよ。山に行くとどうですか？鳥居がありますね。鳥居が参拝をします。何らかの神様がいるようなんですね、聞かされてたことは。で、富士山登山というのも、実は登山のもともとの由来というのは参拝なんですね。あの登山そのものが参拝なんですね。で、私もそのように教えられていましたので、そのように努力したんですが、どうしても虚しく、助けもなく、分からなかった。まあ、おそらくそのように参拝をする動機というのは、天に近い高くそびえているところに、ね、近くなるじゃないですか、自分のいるところよりも。だから助けが来ると思って、そこにその祭壇というか鳥居というか、その像を置いてですね。けれども、山そのものが助けることはできないんですよ。また日の出もそこで拝みますが、太陽そのものが助けではないんです。山ではなく太陽でもなく、山とその太陽をお作りになられた神が我々の助けなのだと。このことを、山を見ることによって悟るんですね。で、イスラエルの人たちは 周りの人々からはイスラエルの神様は山の神様だと思われていました。山の神様だと。なんでかというと、彼らが約束の地に入った時に、平地にはそのもともといた人たちがいて、戦車を持ってたり強かったので、山地に住み始めたからなんです。山地の方が攻めにくいじゃないですか、自然の要害になっていてですね。山のところに多く住んで、サマリアの山地とユダの山地に多く住んでいたんです。で、山の神だと思っていたんですね。で、実はシリアがイスラエルに戦っている時に、イスラエルの王は彼らに大損害を与えて、それでアラムの、このシリアの王の家来たちが王にこう言ったんですね。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。平地に行って戦いましょうって言ったんです。と言って、今度は預言者を通してですね、このイスラエルの王に神様が、彼らがそんなことを言ってるから、よし、平地で戦わせてあげようと。平地でボコボコに彼ら負けたんですね。そのシリアが負けたんですよね。主は、なんで、では山の上にご自分の住まいを設ける選択をされたかと言いますと、その山を見上げた時に、その山、そのそびえる山を作られた神が支配しておられるということを、こう悟ることができるようにね、してくださったからなんです。実に主が戻ってこられたら、主なる神が戻ってこられたら、すべての人がエルサレムにある山におられる、神殿の中におられるイエス・キリストから教えを受けるために集まってくるようになります。イザヤの2章の2節と3節を読みますと、こう書いてあります。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの家、神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちその小道を歩もう。これはシオンから教えがで、エルサレムから主の言葉が出るからだ。で、同じイザヤがですね、この神は山の神ではなくて創造主であって、永遠に生きておられる方だということを明かしました。42章の5節、天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を推し広め、その上の民に息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこうせられる。創造主を覚えて、この方により頼むことこそが本当の自由と平和を与えます。で、作られたものに期待を寄せると裏切られるんですよ。作られたものに期待をするっていうのはね、偶像なんですね。まあ、先ほど巡礼者が偽りのこの唇と欺きの舌に囲まれている話をしましたけれども、平和を求めても争いが返ってくるんです。偶像を求めると、自分自身に期待することであれ、友人であれ、何であれ、誠の作り主以外のものにより頼んでいくと、平和を待ち望んでも混乱が起こるし、失望が起こるし、葛藤が起こるし、だから私たちは心の中にあるより頼んでる偶像を取り除く必要があります。そして真の神に、誠の神に目を向ける必要があるんですね。で、どのようにこの創造主が私たちを助けてくださるかが3節以降に書いてあります。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。足をよろけさせない。険しい坂を登っているかもしれないけれども、今巡礼していて、その足はを神はよろけさせない。私たちも同じようにこの地を歩んでいる時に、天から来られる主を待ち望むことによって支えられ立たせてくださるわけなんです。ユダの手紙の24節、あなた方をつまずくことがないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、つまずくことがないように守ってくださいます。自分が人生の岐路でもうダメだと思う時があるかもしれない。でもその時にこそ、 実は自分が気づかないようにして主は助けておられるんですよ。そうなんですか、そうなんですかというふうに思うことができる今、自分が目の前にいるじゃないですか。助かってるんです。そして主が来られるときにはその栄光の御前に大きな喜びを持って立つことができるところまで連れてってくださいます。で、ね、あとまどろむこともない、眠ることもない、巡礼の旅をしていると危険なのは夜ですね。強盗が自分を襲うかもしれない、獣が襲ってくるかもしれない、その間も主が守ってくださいます。で、安息を与えてくださいます。自分は一体これからどうなるだろうって気を抜いたら状況が取り返しのつかないほど悪くなっちゃうんじゃないかなと思うかもしれないけども、主が目を覚ましていってくださるって言うんですね。嬉しいですね。主が目を覚まして守ってくださるんです。天地を作られた神とそれを信じる者と偶像を信じる者の違い、余裕があるかないかなんです。余裕、詩篇の中に何度となく余裕で構えている、余裕をかましている生徒たちの姿を見るんですね。戦いがあって大勢の敵に囲まれているのにダビデはこう言うんですよ。3編の5節で、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから。大勢に囲まれているのに寝ることができる、安眠ができるわけなんです。で、私はこの箇所を読むと自分が慌ててるなって思うんですよね。あ、これしなければいけないと思って一生懸命やるんだけれども、実は何にもやらなくてもなんかことがうまく動いて、で、神様はお前何やってたのって言われることがよくあります。私たちの証っていうのはこういう主が運んでってくださってるという証をしていくことなんですね。私たちが何かをしたからじゃなくて、主がもうダメだなって自分が思ってももう動いてってくださっていることを証していくわけなんです。で、私が好きな話はエリアとバールの預言者の対決なんですね。祭壇とその上に生贄を用意して、それぞれ自分の神に祈って、天から火を降らせてくださった神がその方が本物の神だと、こういうコンテスト、この対決をしたんです。で、エリアが1人に対してバールの預言者は450人いたんです。で、彼らは朝から真昼までですね、バールの名を呼んでですね、こうやったんですよ ね、バールよ、私たちに答えてくださいと、こうやって。で、何の声もない。で、真昼になってエリアがね、彼らをあざけるんですよ。ほら、もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているのか、席を外しているのか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれない。起こしたらよかろう。寝ているかもしれない。起こしたらよかろう。そしたらですね、彼らは身に傷をつけてですね、うわーってこう叫ぶんですよ。でも何にもなかった。寝ているかもしれないと心配しなければいけない神様なんです。起こさなければいけないと心配しなければいけない神様なんですよ。しかしエリアは祈りが短かった。余裕をかましていた。なんとその生贄に水をかけて、その生贄の祭壇の周りに水を作ってですね、その水がですね、その溝にいっぱいになるぐらい水をかけて。でも祈ったのはもう十数秒だったかもしれない、ちょこっとだけ祈りました。そしたらその水も全部カラカラになるほど天から火が降ってきたわけなんです。このような神様を私たちは信じているんですね。まどろむこともない、眠ることもない、そういうことを、信頼できる神様であります。そして次にですね、これまた興味深い御言葉があります。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も日があなたを打つことがない。右の手っていうのは、 こう自分が活動している手であります。まあ、左利きの方いらっしゃるからね、ちょっと申し訳ないんですけども、聖書は右の手っていうのは力とか権威を表すわけなんです。右の方がね。で、それを覆う影ってなんでそれで守られてるのってお感じになると思うんですね。なんか日焼け止めで女性の人がね、こうなんか手袋してる。そんなんじゃないんですね。そんな領域じゃないんです。彼らはその巡礼をするときに、まあ、そういう熱いところ、灼熱の地獄と呼んでもいいようなところを通らなければいけない。まあ、イスラエルの民がアラノを旅しているときにですね、シナイ半島、まあ、そこを旅をしていたんですが、通ったことあります。暑いです。暑いです。あのサウナで、あの50度ぐらいのサウナってあるじゃないですか。なんかランクあって、暑い、あの50度っていうかもっと暑いかな、実際のサウナは。あれになんか水分がなくなった感じです。あの暑さに水分がない。あのカラッカラ、汗が出てこない。汗まで吹き飛ばしてしまうほど乾燥してるんです。出てるんでしょうけど、暑いん、死にそう、焼けただれる。風が来てっつって、風が来ると今度はその熱風になってるから、来なくていいって感じ。そこの覆う影だっていう話します。だ、自分が生活をしているときにこのようなもう焼けただれるようなこうもう災いっていうか、もうこれはダメだって言ってる時に、神が影になってくださる。あのイスラエルの民のまさにあれですよ、あの火の柱、夜が火の柱で昼が雲の柱、神が旅の時に雲の柱を与えてくださることによって守られ、夜がですね、実は砂漠は寒いんですよ。寒いです。でこれも乾燥したところに住んだことのある方は海外でですね、あの感じることはできるかもしれません。日本が一番温度差、この最高と最低がね、あの短いんじゃないかって思うぐらい、あれは湿気があるから。でも乾燥すればするほど、その、あの夜の間にこの雲もないですから、どんどん放射してってですね、熱が放射して寒いんですよ。寒いんです。だからそれのために火の柱があるんですよ。あのあるじゃないですか、あのほらレストランとかでね、今あの行くと外にね、こうなんか外の椅子のところにもなんか温めるのが、うわ、火の柱があったらあったかいじゃないですか。でそのようにして神が守ってくださるわけなんです。けれども興味深いのは、夜も月があなたを打つことはないって。昼はなんかわかるじゃないですか、そのさっきの太陽光線で暑くなって。夜が月をが月光が何かするのっていうね。でまあ次の解釈があって、興味深い解釈だなと思って、もしかしたらそうかもしれないなと思いました。実はですね、異教において、まあ、先ほど山が神となっているっていう話もありましたけれども、太陽を神としている、月を神としているというのがイスラエルの周りにあったんです。でイスラエルはいつも2つの文明の中に挟まれるようにして生きていました。一つはエジプト文明です。ですね、南の方にあります。もう一つはメソポタミア文明です。ですね、あのユーフラテス川のところですよね。でそこはバビロンという国があったんですね。でエジプトもその国でっかい国で、彼らの代表的な神はラーと呼ばれる太陽神でした。メソポタミアは、バビロンは月が神だったんです。あのアブラハムがいたウルという町は月を拝んでいたところだったんです。ですからそれぞれの国が代表するその神様が自分たちをいつも虐げていたというふうにみんなが信じていたところで、そのような月もそのような日もあなたを打つことはないよと というふうな解釈もできるよっていうのを読みました。もしかしたらそうかもしれません。敵が攻撃して、そして彼らはその月とその日がですね、自分をこのように撃ってるんだっていうふうに、みんながそういう話をしているわけなんですよ。でもそのようなことからあなた方は守られるんだよという話をしているかもしれないんですよね。で、私たちはもうどうしようもできないような状況の中で、不信者の生活で、その価値観の中で支配をされている中でも、主は私たちをその災いから守ってくださいます。で、次7節、8節です。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。すべての災いから守る、で命を守ってくださり、最後は常しえまでも守ってくださる。永遠にまで責任を持って守ってくださるということです。生命保険っていつまでですか？死ぬ時までじゃないですか。死後も続く生命保険なわけなんですね。あなたの命を守られるって言ってますけれども、必ずしもですね、これね、肉体の生命には限らないんですよ。神様はご自分が良しとされたら、私の命をおとりになります。でもね、良しとされたらなんです。ご自分が定めた時があります。命を取るという定めがあります。でもその時が来るまでは絶対に死なせません。絶対に守ってくださいます。で、ここの命というのはもっとね、魂と言った方がいいですね。で、実際魂という意味合いでここでは語られています。で、イエス様がご自分のために弟子たちが命を捨てるかもしれないということを考えてこう言われました。ルカの12章の4節から7節ですが、そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられていません。それどころか、あなた方の髪の毛さえも、頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。あなたの体を滅ぼしたとしても、その後は何もできない。神は私たちの魂を守っておられます。そして守っているということを示すために、全てを知っているよということを示すために、羊じゃないで、そのスズメをも神様は知っておられて守っておられる。そしてあなたの頭の毛をも数えていると。で、私不快になったんですよ、この御言葉以前。なんだよ、私の髪の毛なくなってってんですけどって。で、読み間違ったんですね。いや、守るって書いてないんですよ、数えているって言ってるからだから、あ、なんで数えておられるんだ、ね、読み間違ってました。そして行くにも帰るにもと、これ本文戻りますね、この詩編のね、行くにも帰るにもっていうふうに言ってる言葉ね、これね、日本語で出入りっていう言葉あるじゃないですか。そっちの意味なんですね。だから日常の活動っていう意味なんです。日常の活動も今から守って、そして常しえまで守るよと言ってるんですね。ヨシュアの相棒であったカレブのことを僕は思い出すんですけれども、彼は85歳になっていたのに、なんと戦って40歳の時と変わらないって話をしてるんですよ。モーセが私を使わした日のようには今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。すっごいね、すごいね。でも主の御心を行うときは、人というのはすごいです。主の御心を行っている人は 本当にその使命を最後の最後まで全うできるようにしてくださいます。でね、意外に自分はダメだと思っててもできてるんですよ。例えばイスラエルの民は荒野で、あの荒野で、暑い荒野で、申命記の29章の5節に書いてますが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかったって。40年間着物が擦り切れなくて、ね、靴も擦り切れなかったんですよ。考えてみてください。40年間ですよ。で、気づいたら、あ、そうだ、だったと思うんですよ。おそらく。ね、すげえで、いつも見てるものだから、他のことがね、辛いことがあると、わっとこうなっちゃうんだけど、いつも見てるから大丈夫なものに目は止まらないんだよね、私たちって。神様はそのような方なんです。ダメだと思って、自分は損害を受けてると思っても、実は受けてないんで守っておられるんですよ。だからパウロはこのようなことがあっても私たちはキリストにあって圧倒的な勝利者ですと。神が味方であるならば誰が敵対できるのかとこのように言っているんです。今の生活はこれからどうなるのかわからないと言っている自分が今ここにいるじゃないですか。いるんですよ。守られてるんですよ。自分がしなければいけないことっていうことが分からなかったとしても、なぜかしなくてもしてたとしても、出入りしてて、出入りって書いてるでしょ、してたとしてもしなくたとしても守っておられる主がいることは今の自分が証明してるんです。とこしえって書いてあるでしょ、とこしえ、さっき言いましたが、終わりの時まで主は守ってくださいます。災いから。でその災いというのは必ずしもその病気とかそういう何か悪いこととかっていうよりも、その本当に意味での悪いことっていうのは罪ですね。それから離れて清さの中で最後まで神は生かしてくださるよということを教えておられます。第一テサロニケの5章の23節と24節で、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時責められることのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。真実だからきっとしてくださるとパウロは私たちに話してくれています。清めの中に私たちを守ってくださるんですね。でね、神様は面白い方です。ダメ押しのように永遠に守ってくださることを約束する幻を見せてくださってます。主はご自分が現れてくださった時だけじゃなくて、現れてくださった後も天国においても災いから神を信じる者を守ってくださると教えておられます。黙示録の7章の16節と17節にこう書いてあります。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな灼熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。大患難で死んでしまった、ね、生徒たちがねここにいるんですけれども、彼らを慰めて天において飢えも渇きも太陽の灼熱も彼らを打つことはないって言ってるんですよ。な、当たり前じゃない、天国なんだから言う必要ないじゃない。天国でしょ、そんなことあれないでしょ。ないのに神様はわざとこういうことをおっしゃって、疑いなく天においてもあなたを守るよって保証を与えておられるんです。面白いですよ。人間ってね、過去に受けた傷、トラウマっていう言葉は今使いますけれども、過去であるのに今は将来は全くそのような現実はなくなっているのに、いつまでもそれを引きずってしまう、将来にまで引きずってしまうという弱き存在であります。また罪そのものも 傷と聖書に書いてますけれども、それもですね、許されたって分かってても思い出してしまいますですね。もう主が許されたにもかかわらずなんですよ。そこで神様は新しい契約を結ばれるときに使われた言葉が思い出さないっていう言葉だったんです。思い出さない、彼らの罪を二度と思い出さないからだと、エレミア書の31章の34節に書いて、思い出さないというこれを神様は使うというのは不思議ですよね。全部知ってるんですから、自分でさえ知ってるんですよ。でも神は思い出さないっておっしゃってるんです。このようにして将来の不安を完全に払拭させてくださる。だ、天にも何か悪いことが起こるんじゃないか、辛いところを通るとそう思っちゃうんですよ。いや、そんなことない、天に行ったら全部慰められるっていう信仰がある方はいいんですよ、ね、でもずっとこの世においてはもうこうなってんじゃないかな、で天国に行ってももしかして、いや私は罪を犯しちゃったからなんか天国にちゃんと行けないとか、なんか地獄に行っちゃうとかまで思っちゃうかもしれない。でもないよっておっしゃっておられる。天においても癒しがあるんですよ。でね、あの黙示録の最後のところにね、いつも質問を私が受けるのは、癒しがあるってだってもう治ってんのになんで癒されるんですか。これもここの保証なんですよ。今受けた傷、病、罪から来るもの、これももう全部神様は癒してくださったんですけれども、永遠にその効果を私は与え続けるよって、見放さないよっておっしゃっておられるわけなんです。で、それを知りたかったら十字架を見てください。すごく簡単です。十字架を見てください。十字架が2000年前にいたあのイスラエルの人たちのためだけですか？違いますよね。実に2000年後に生きている私たちを清めるためにもその血が流されたんです。永遠の救いをもたらすためにイエス様は死なれて、ただ一度死なれたんです。もしあの時代の人だけだったら40年ぐらい周期でね、イエス様がまたお生まれになって、そして十字架につけられて、この2000年のこの時にも、まあ、1980年ぐらいにまた生まれて、そして十字架につけられなければいけないってなっちゃうわけじゃないですか。そんなことイエス様されなかったんです。なぜか、そのことする必要がなくなった。なぜか、永遠の救いをそこでもたらしてくださったからなんですね。ヘブル書の10章の12節から14節を読んで終わりにしたいと思います。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。どうか信じてください。永遠の生贄であって永遠に全うされました。常しえまで私たちを守ってくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。私たちに、いろんな人生の、旅をさせてくださっていることを感謝いたします。そして今ここであなたの言葉を聞くことのできる守りを与えておられることをありがとうございます。主よ、私たちが通っている試練や困難や、または過去の痛みや、これらをあなたはすべてご存知で背負ってくださっていることをありがとうございます。お父様、どうか今ここにいるあなたの民、 あなたの娘、息子を顧み、ご自分の顔を輝かせて照らしてくださり、その光によって癒しを受け、平安を得ることができますよう、お願いいたします。主よ、魂が平安を得ますように。エルサレムに平安を祈れとあなたは言われたように、今神の民とされ、神の都の住民とされているこの一人一人に平安を与えてくださいますように。イエス様が弟子たちに言われました。平安があなた方にあるように。今あなたが一人一人にこれをご自分の言葉で命じることによって与えてください。平安がありますように。主よ、癒しも与えてください。イエス様の打ち傷によって私たちは癒された、平安を持ったとあなたは言われました。どうぞそれを行ってください。これは常しえに続くものであり、一切をもうその罪を取り除いてくださったものであり、傷を取り除いてくださったものであり、私たちが信頼に値するものであることを感謝いたします。お父様、天地を作られた神から助けが来ることを、ここを離れてからこの一週間、あなたが守って思い起こさせてくださいますようお願いいたします。そして戻ってくるときにその恵みを明かしすることができますように、他の兄弟姉妹に確かに神が私を助けてくださった、守ってくださったことを明かしすることができる、その恵みを与えてくださいますようお願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。